ヘルツヨタイム。はい、ヘルツヨタイム第116回目でございます。いい色。はい、7月の7日のポルチオタイム、日曜日、今日は何の日、やっていきましょう。そうですね、1919年カルピス販売開始、ですね、1968年第8回参議院議員通常選挙、石原慎太郎、青島由紀夫、横山ノックら、多くのタレント議員が誕生。1970年、日本初のファミリーレストランスカイラーク国立店が開店。最初スカイラークなんですね、最初が。あとね、1988年、ソビエト連邦が火星探査機フォボス1号を打ち上げる。1998年、千葉ロッテマリーンズが、日本プロ野球新となる、17連敗を記録。そんな感じです。今日誕生日の人ですね。つぶらや英二、ね、つぶらやの、あとねリンゴスター、ケンナオコ、大川隆法、ナンシー関、藤島康介、あとね、そんなとこでしょうか。それとですね、アーサー・コナン・ドイルが1930年に亡くなっております。あとね、ソロモン諸島の独立記念日。タンザニアではですね、タンザニア、革命党の前身であるタンガニーカ・アフリカ民族同盟が結成されたことを記念する、サバサバという記念日ですね。サバとはスワヒリ語で7を意味しまして、7月7日というまんまですけどもね。浴衣の日、革の日、竹の子の日、乾麺の日、ギフトの日、香りの日、冷やし中華の日、エンゲージメントデー、世界遺産の日と。で、七夕ですね。7月7日は七夕。でね、相変わらずその、7月7日が七夕だから、7月7日、七夕に記念して〇〇の日みたいな便乗が多い。ね、川の日はね、七夕の天の川だからって。竹の子の日に、ね、これはね、もはやね、全日本畜産業、竹産業連合会が制定したものですけども、日本缶詰協会などの産物関係者の話し合いの席で、かぐや姫が竹の中から生まれた日は7月7日ではないかという話になり、この日に決定された。何を缶詰協会が、なんで缶詰業界がそれを決めてるんですか、これは。 乾麺でもね、七夕の日にそうめんを天の川に立てて食べる風習があったという。ギフトの日もね、年に一度会うからギフト、贈り物しましょうって。香りの日も七夕にちなみってもはや関係ないですけども。まあ、エンゲージメントデーも、まあ、七夕なんで、一年に一度っていう、七夕便乗記念日の乱立よ、この。ね、あとね、あとはね、スケットダンスの姫子誕生日ですね。あとレイブのハルトルシアですね。あとキリコキューピー、ボトムズね、アイシルの栗田良寛、あとまあインフィニットストラドスのホーキとか、ウルトラマンエース北斗と南、まあ、星野瑠璃とかね、結構やっぱ七夕なんでね、結構いますね。プロバスの緑豆、今日誕生日なんだよ。こち亀の玲子、スコアロボックス32さん、とにかくいっぱいいますね。20もそうだ、もういっぱい。ナルトの赤丸と牙もすごいいっぱいいますね。キルアもそうだ。ほうほうほう。ちょっとね、全部やってったらね、キリがないんで。ミスフルの蛇神先輩とかね。木馬。海馬木馬。鏡と司さんも。ね。とまあ、そういう7月7日ですね。七夕。ですね。ねえ、どんな関係なんて聞かれたら友達以上かな、それも少し違うかですね。まあ七夕ですけどもね。まあというわけで、まあもう7月始まって1週間経ちましたね。本当に来週はもう福岡ですね。いやー、福岡が近づいてきました ね。とりあえずまあ、2日間、稽古やって、で、福岡にね、挑もうと思ってますけども、我々。ね、いやーね、結構空いてますんでね、多分ね、結構変わるんじゃないかな、これは。ね、こうやってね、間が空くとね、結構変わっちゃうだろうなと思いますね、僕は、ね、福岡コンプラザホール7月の13、14ですね。いやー本当にね、ぼーっとしてたらもうね、福岡公演ですよ。まあそれが終わってもね、今年の夏は本当にいろいろありますからね。ねえ、ハイタウン、ねえ、サマオニ、ねえ、その他ね、いろいろ団員がいろいろやったりしてますしね。肉のホームページをね、チェックしていただければなと思いますけどもね。そうそう、花柄パンツがね、4人に増えるんで、福岡は。うん、まあ、その辺どうするんだろうという、あれがありますけどね。いやしかし、コブラはね、長かったですね。本当に。その長い戦いもね、来週で終わりを迎えるわけでございますけども。しかしね、今日はね、ラジオを先に撮ってるんですね。ニコ生より先に、今日は。ね。 今日はね、公約通り、昨日言った通りね、黒歴史ノートの大解放を行いたいと思います。だからまあ、これが上がってる頃にはもう、大解放終わった後ですけども。ね。ちょっとこの時間使って、厳選しとこうかな。よいしょ。ほんとね、山ほどあるんでね、ノートが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。11、12、13、14、15、16、17、18、19、ノートが19冊。で、まあ、全部埋まってるやつもあれば、3分の2ぐらいしか書き込んでないようなノートもあったりするんで、それが全部ってわけじゃないですけどもね。まあ、本当に、小学校、4、5年ぐらいの時から、ねえ、このノートは、あれしてますんでね。で、まあ、小学生のね、この辺のやつはね、本当に、ただの小学生の絵なんでね、この辺は、出してもしょうがないなっていう感じなんですけどね。やっぱり中学とかそうなってきてからですよね、そういう。中学。だからかっこいい、なんて言うんだろうな、イケメンとか可愛い女の子を書き出す時期っていうんですか？それ感じで。で、なんていうかね、僕自分の持論っていうか考えがあるんですけども、中二病、いわゆる中二病要素で、まあ、わかりやすいのが、例えばね、チャーズナブルが仮面をつけてるじゃないですか。あれはまあ、金髪のイケメンが仮面をつけて顔を隠してるぞと。で、あれはまあ、ザビ家に復讐をしようとしてるから、ね。大君の息子が。だから、性的、ね、政治の、そういうあれらに、こう、顔が割れないように仮面をしてるんですけども、部分を無視して、イケメン、金髪のイケメン仮面かっこいいで、金髪のイケメンに仮面をかぶせてしまうのが、中二病だと思うんですよ。だから、金髪のイケメンが仮面をかぶってることが中二病ではなくて、そこに至る、だから中二病という言葉がもともと持っていた意味っていうのは、意味もわからずに洋楽を聞くとか、急にコーヒーをブラックにしだすとか、そこですから、元々の言葉の意味はね。それにまあ中二病という言葉が付けられたことによって、中二病っていう言葉の意味がね、固まってしまったというか、どんどん変わっていってしまった感はあるんですけどもね。だからツンデレっていう言葉もね、ツンデレっていうカテゴライズをされたことによって、なんていうかね、だから元々、ラムちゃんの一言で肩がつくんですよ。ツンデレっていうものに。ツンデレって何って聞かれたら。それがツンデレっていう言葉が生まれたことによって、逆にツンデレっていうものの名前の方に概念が引っ張られていくというか。だからそれはともかくね。で、これが高二病になると、なんていうかね、高二病になるとね、もっとこじらせてしまうんですよ、それを。逆に。顔を隠してるんだったらイケメンのはずないじゃないっていう。だから、こうなってくるとね、これ、ルローニケンシンの、ハンニャとか、ゲインになってくるんですね。なんていうか、仮面キャラだから、中身を、イケメンをみんなは期待してるんだけども、イケメンだったら顔を隠す必要ないじゃないかって言って、しょぼくれたじいさんにしてしまうっていう、なんだろうな、けれみのなさというか、だからそこを逆に、反中二病的になりすぎると、そうなってしまうんですよね。で、これが第二になってくると、逆にこう、なんだろうな、第二病になってくると、逆に 年齢が下がってくるというか、かっこいい全振りでいいじゃんってなってくるっていう。どっちにしろね、こじらせてることには変わりないんですけどね、これも、ね。まあそんな感じで、時間もいい感じになったんでね、これから、ニコ生の方を始めたいと思います。ね、まあ、このラジオが上がってる頃にはもう終わってますけどもね、そっちの方もね、まあ録画もアップされますんで、そのうち見ていただければなと思います。ポルチオタイムは本日ここまで。また明日お会いしましょう。バイなら。